木曽様の神平家の方へ使者を立てまつって都へお登り候来一つになって東国攻めんと申したれば、大井殿は喜ばれけれども、平大納言心中納言さこそ世末にて候とも義仲に語らわれて都へ帰りいらせたまわんこと、しかる病も候わず従前帝王三樹の神器を大して渡らせたまえば、兜をおば脱ぎ弓をはずいて後任にこれへ参れとは仰せ候べしと申されければ、この世を恩返事ありしかども基礎用いたてまつらず、松戸の入道殿のもとへ基礎を召して、清盛公は裁かりの悪行人たりしかども希代の大前言をせしかば、用も織田衆24年保ったりしなり、悪行ばかりで用保つことはなきものをさせるゆえなく、とどめたる人々の感度も皆許すべきよし仰せられければ、ひたすらの荒恵比寿のようなれども従い立てまつって、下官したる人々の感度も許し立てまつる。松戸の御子諸家の殿のその時は未だ中納言中将にてましましけるを、基礎が計らいに大臣摂政になし立てまつる。折伏大臣赤ざりければ、徳大寺左大将室邸公のその頃内大臣でおわしけるを借り立てまつって内大臣になし立てまつる。いつしか人の口なれば新摂政おば軽野大臣とぞ申しける。平家物語巻8宝十字合戦の3回目です。ゲームマブ学びやホームページ、学びや .caesar.net、 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は天皇や法皇になるなどということを言い出した義仲と頼朝の動きをお送りしました。今回取り上げる場面はそんな頼朝側の動きを知った義仲の反応をお送りします。それでは本文を見ていきます。木曽様の神平家の方へ使者を立てまつって、木曽義仲は平家側へと使者を差し上げて、都へお登り候来一つになって東国攻めんと申したれば、都へ登りなされ一緒になって東国を攻めようと申したところ、なんと義仲は自分が都から追い出した平家と結んで頼朝に立ち向かおうとしています。大井殿は喜ばれけれども、先の内大臣平宗盛殿は喜ばれたが、さあ平家の棟梁である宗盛は義仲のこの提案を喜んでいます。ですが、平大納言心中納言平時忠と平知盛の言うことには、時忠知盛のセリフです。さこそ世末にて候とも、そのように平家の世も末でございますとしても、義仲に語らわれて都へ帰りいらせたまわんこと、義仲に取り込まれて都へ帰りなさるようなことは、しかる病も候らわずあってはならないことです。もちろん平家の他の者は義仲と組むことに反対です。そして本来平家としてあるべき態度について語ります。セリフの続きです。従前帝王三樹の神器を大して渡らせたまえば、帝は三種の神器を持っていらっしゃるので、兜をおば脱ぎ弓をはずいて後任にこれへ参れとは仰せ候べし、兜を脱いで弓のつるを外して降伏した上でこちらへ参れとお言葉がございますべきだと申されければと申し上げなさったので、そう義仲がそれほど窮地にあるのならば、むしろ義仲の方から降参して平家の言うことを聞くのが筋です。この世を恩返事ありしかども、平家からはこのような胸を書いた返事があったが、基礎用いたてまつらず、義仲はそれを受け入れ申し上げなかった。そんな義仲に忠告をする者がいます。藤原元房です。そう、義仲は元房の娘と結婚していました。松戸の入道殿のもとへ基礎を召して、松戸の藤原元房は自分のもとに義仲をお呼びになって、元房のセリフです。清盛公は裁かりの悪行人たりしかども、平の清盛公はあれほどの悪人であったけれども、希代の大前言をせしかば、用も織田衆24年保ったりしなり、世にまれな大前言をしたので世を穏やかに20年以上も保ったのだ。そう、清盛は悪行だけでなく厳島神社の修繕をするなどの善行も行っていました。悪行ばかりで世を保つことはなきものを、悪行ばかりで世の平和を保つことはない、させるゆえなくとどめたる人々の感度も皆許すべきよし仰せられければ、これといった理由もなく停止した人々の感触を皆許すべきだ との旨おっしゃられたので、さあ妻の父にあたる元房から忠告を受けた義仲の反応です。ひたすらの荒恵比寿のようなれども、義仲は全くもって荒々しく野蛮なものであったが、従い奉って下官したる人々の感度も許し奉る。元房に従い申し上げて解任した人々の官職復帰を許し申し上げた。松殿の御子諸家の殿のその時は未だ中納言中将にてましましけれど、元房の子諸家殿がその時はまだ中納言中将でいらっしゃったのを、基礎が計らいに大臣摂政に成し立てまつる。義仲の取り計らいで大臣摂政にし申し上げた。折伏大臣赤座りければ、ちょうどその時大臣の位が空いていなかったので、徳大寺左大将執定公のその頃内大臣でおわしけるを借り立てまつって、徳大寺執定公がその頃内大臣でいらっしゃったその位をお借り申し上げて、内大臣に成し立てまつる。内大臣にし申し上げる。いつしか人の口なれば、これはすぐに人々の口を伝って、新摂政をおば仮の大臣とぞ申しける。新たな摂政を仮の大臣仮の大臣と申し上げたそうだ。さてこんなふうに義仲は都を制圧しながらも、どうも自分の思い通りの振る舞いができていないようです。平家が西に、源氏が東に、義仲が都に、それぞれ勢力を持っている状況です。戦いの混乱の中で地方との交通が断たれた都には貢ぎ物も年貢も届かない状態です。そして年は改まり、寿永3年を迎えることとなります。さて次回から平家物語連続講義も第9巻に入っていきます。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。木曽様の神平家の方へ使者を立てまつって、都へおのぼり候へ一つになって東国攻めんと申したれば、大井殿は喜ばれけれども、平大納言新中納言さこそ世末にて候とも義仲に語らわれて、都へ帰りいらせたまわんこと、しかる病も候わず、従前帝王三樹の神器を大して渡らせたまえば、兜をおば脱ぎ弓をはずいて後任にこれへ参れとは仰せ候べしと申されければ、この世を恩返事ありしかども、基礎用いたてまつらず、松殿入道殿のもとへ基礎を召して、清盛公は裁かりの悪行人たりしかども、希代の財前言をせしかば、用も織田衆24年保ったりしなり、悪行ばかりで用保つことはなきものを、させるゆえなくとどめたる人々の感度も皆許すべきよし仰せられければ、ひたすらの荒恵比寿のようなれども従いたてまつって、下官したる人々の感度も許したてまつる。松殿の御子諸家の殿のその時は未だ中納言中将にてましましけるを、基礎が計らいに大臣摂政になしたてまつる。折伏大臣赤座りければ、徳大寺左大将執定公のその頃内大臣でおわしけるを借り立てまつって、内大臣になしたてまつる。いつしか人の口なれば、新摂政をおば仮の大臣とぞ申しける。本日の授業はここまでになります。